Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは精神科医で立教大学現代心理学部教授の加山里香さん。著書しがみつかない生き方、普通の幸せを手に入れる10のルールを踏まえつつ、しがみつかずに普通の幸せを実現するためには、そして加山さんのこの時代の見方についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
加山里香、1960年札幌市生まれ、東京医科大学卒業、精神科医、立教大学現代心理学部映像身体学科教授。豊富な臨床経験を生かし、現代人の心の問題のほか、政治・社会批評、サブカルチャー批評など幅広いジャンルで活躍する。著書多数。今年幻冬舎から出版された、しがみつかない生き方、普通の幸せを手に入れる10のルールがベストセラーとなっている。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは精神科医で立教大学現代心理学部教授の加山里香さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、幻冬舎新書から出版の著書、しがみつかない生き方、普通の幸せを手に入れる10のルールがベストセラーとなっております。この本では加山さんならではの視点と経験から、普通の幸せを手に入れるために我々にできるしがみつかない心ですとか姿勢などの、生き方のルールが提案されているわけなんですが、この本のタイトルがしがみつかない生き方というふうになってますけど、これ逆に言うと多くの人が何かにしがみついちゃってるっていうことなんですか？
そうですね、私精神科医という仕事をしていて、今でも診察室で患者さんたちにお会いして診療してるんですけれども、ちょっとここ10年ぐらいですかね、診察室の中も様子が変わってきていて、一方ではね、こう格差社会なんて言われて、非常にやっぱりこう生活苦の人たちも増えてるんですよね、ただ心の病じゃなくて、その背景に経済的な困難とか、仕事を失ったとか、そういう問題がある人も増えているんですが、一方で非常に客観的に見るととっても幸せというか恵まれて状況で、何の問題もないんじゃないのっていう人たちが、なんかこのままじゃいけないとか、もっとこうじゃなきゃいけないんじゃないかとかっていう風に悩んで、心のバランスを崩している方もいらっしゃるんですよね。で、その今のその恵まれてたり、それそこそこ幸せなのにまだダメだとか、これじゃいけないって言って、こう少し意地悪な言い方すると、自分で自分の悩みを作り上げてしまってるような人たちっていうんですかね、そういう人たちを見てると、この人たちは何にしがみついてるのかなっていうふうに、思うことも多いですね。
なるほど。
もちろん誰でもいろんな悩みとかね、心配事あるんですが、従来だったら、これも人生かなっていうふうにスルーしてきた人たちですかね。
それがそうで、スルーできなくて、こう肯定しちゃってるというか。
そうですね、それで、いろいろそれをなんとかするために、こちらから見ると本当にこう血のにじむような努力というかね、そういうことをされて、その中でまた疲れてっていう悪循環に陥ってるっていう感じですね。
で、そしてこの本がですね、現在、40万部という、ベストセラーになってるという状況なんですが、これは、これだけその、読まれてるということはどういうふうに分析されますか？
この本がっていうのはたまたまだと思うんですけども、一言で言えば、ただタイミングが本当にこれもたまたまなんですけどもね、これまで日本もずっとこう成長向上っていう感じでね、頑張ってきて、国だけじゃなくてそこにいる人たちもね、いろいろ自己啓発とか勉強っていう感じで頑張ってきている中で、 まあ疲れてきていたりとか、うんうん、あとさすがにやっぱり去年ぐらいからそうやってこう頑張ってきてるんだけど、どうも一向に暮らしも楽にならないし、社会の状況も良くならなくて、なんか違うぞって、競争とか成長とかね言われてきたけど、うんうんうん、なんかそれは結局は自分も幸せになれないし、人々も幸せになれないんじゃないのっていうね、まあみんなこうあれっていうふうに考え始めて、うんうん、まあそれが多分今年の政権交代っていうね、うんうん、あの大きな選択にもつながったと思うんですけども、はい、まあそのようにいわゆるこうちょっとこう節目が、潮目が変わるというんですかね、うんうんうん、節目の時が来ていて、まあ、その時にたまたま出たっていうことが大きかったと思います。
まあでもその現在の状況としてはやっぱりなんかよくわかんないけど違うんじゃないかっていう空気が蔓延してるというような。
そうですね、うん、まあ私は診察室にいたんで、もうちょっと前からね、やっぱりこのずっと2000年代に入ってこのなんか構造改革とかああいう時からこうなんかそれぞれが自己責任で自分の力で頑張れば何でもうまくいくみたいなね、空気の中でもういち早くこう倒れてしまってる人とか、そこからちょっとね漏れてしまった人たちのまあ苦しみなんかは見てきたんですけど、まあでもそういう時に発言していても、まあそれは本当にごく一部の人だし、その失敗しちゃう人が悪いんだからっていう風にね、まあ今まで思われてきてたんだけど、やっぱりまあ今年もね、あのこの間日本の貧困率というのがね 15% っていう、まあ非常にこうびっくりするような数字が出ましたけどもね、そういう風にこう、いろいろな意味でこう、あの 今までの日本の競争とか成長社会の、まあ煽りを食っちゃってる人っていうんですかね、その人たちがもうあれちょっとこれはどうにかしてほしいとか、まあ思うし、もういわゆるこうもっと先の方で突っ走ってる人たちもちょっとそろそろ息切れがしてきてね、あれこれはこのままやってきていいんだろうかっていうふうにちょっと気づき始めてきてるから、まあ、で去年の、まあ、リーマンショックなんかも大きかったと思うんですけどね、
はい、なるほどなるほど、まあ、それはやっぱりその分かりやすい形での、ね、そうですね、変化ということになりますが、はいはいはい、でもそうすると、まあ、あの診察室レベルでは、まあ、数年前ぐらいからそういった傾向があったけれども、そうですね、はい、でもそれがもう顕在化するというか、
あ、そうですね、もうある程度のこう、うん、あのまあ、大きさっていうかね、あの割合になってきてしまったってことでしょうかね。
なるほどなるほど、そうですか。でこの本のサブタイトルにはこう普通の幸せを手に入れる10のルールというふうになってるんですが、はい、この普通の幸せというのはどういうことなんですか。
まあ私はその本当にそれも診察室で見ていてね、はい、まあ、100点満点幸せな人もいなきゃ、まあ、0点っていうのはちょっとひどいなと思うんですけども、まあ、人生6割7割ぐらいね、まあ、なんか満足できたりとか、あるいはそのもうそのまあ私たちどうしても誰だって年取って病気になったりとかね、まあ最後は死を迎えたりするわけで、人生 100% そのいつも明るくなんかニコニコ元気でってわけにはいかないわけですよね。でそういう中でまあいろんな悩み事とか心に引っかかることとかちょっと心配事もあって、まあそれでとりあえずね、今自分がこう身を置いているこの空間の等身大の中で、まあそれほど不快なこととかね、あのひどいこととかなく、まあ生活できるっていうか、まあ、それが普通の幸せかなっていうふうに私は思ってるんですけどね。
なるほどなるほど、まあいわゆるそこそこぼちぼちな感じという。
あと、まあ手の届く範囲の幸せ、まあそれがもちろん手の届かないところでも幸せになりたいとか思う人もいると思うんですけど、例えばそのなんかスイスの銀行に10億円貯金があったからといってねまあそれが今すぐに自分に何か反映してくるものでもないし、
はい、
あのというようにこうなんかそのこの目に見えない手の届かないところの問題はさておいて、とりあえずはこの等身大のね、あの世界の中で、まああの快適に過ごすっていうか、うんうん、それが幸せかなと思って
ますけど、ね、なるほど。まあでもその等身大の幸せ感というのは、はい、まあ、当然その、うん、主観的なものになるかと思いますが、それをでも手に入れられないという状況になっちゃってるということなんですか。
あ、まあそれはね、メディア社会で、うん、まあ、今インターネットなんかも誰でも自由に使えるようになってね、それはとてもいいことだと私は思ってるんですが、
はい、
一方でそれこそこの例が適切かどうか分かんないですけど、最近起きたあの女性詐欺の事件のようにね、なんかこうブログの中で虚構の自分を作り上げて、なんかそちらをの方が自分にとってこう真実の姿なんだみたいに思い込んで、でこれを本当の意味で実現させるためにはお金が必要なのでね、まあ詐欺をするとかですね、まあそのように なんかその今こう発言手段とか発信手段とかあるいは情報を入手する手段が増えすぎちゃってるがあまりどれが本当の自分かやっぱよくわかんないとかね、あるいはその全く関係もないようなそのインターネット上の誰かと自分を比べてこの人のブログは1日1万もアクセスがあるのに私は200だとかね、なんかそういうことで競い合ったりとか、やっぱそういうこういわゆるこう本当にああいうインターネットの出現のおかげで、まあ、大げさに言えば世界中の人が競争相手みたくね、やっぱなってしまってるような、まあ、に思い込んでる人たちもいるようにも思いますけどね。
なるほど、なるほど。そこで、ある意味、こう、制御不能になっちゃってるという感じになるわけですね。で、まあ、この本の中ではですね、その普通の幸せを手に入れるための10のルールということになってるんですが、はい、まあ、内容は次のパートでお伺いしていきたいんですが、どんな項目になってるのかというのをざーっとご紹介いただけると。
恋愛に全てを捧げない。
恋愛に全てを捧げない。
は
い、
自慢、自己 PR をしない、うん。すぐに白黒つけない。うん、老い、病、死で落ち込まない。あと、すぐに水に流さない。うん、仕事に夢を求めない。子供にしがみつかない、お金にしがみつかない、うん、生まれた意味を問わない、うん、そしてまあカッコつきなんですけど、はい、まあ、あのカツマって言われるね、あの、はいはい、まあ、今現象があるその、うん、シンボルになってるカツマカツヨさんを、まあ、目指さないっていうね、まあ、その10章に一応なって
る
んですね。
なるほど、なるほど、はい、これが、まあ、いわゆるこの本の中では10のルールとして挙げられてる、はい、ということでね、じゃあどういった内容なのかというのを次のパートでお伺いしていきたいと思います。
はい、Let's get knowledge with fun.
さて、普通の幸せを手に入れる10のルール、まあ、先ほど項目を挙げていただきましたが、まあ、あのね、性別とか年代によって、いろいろとどの提案とかルールを特に理解すべきかは違うかとは思いますけれども、はい、性別とか年代を超えて、うん、特に加山さんがプッシュしたいルールというのはどれになってくるんですか？
どうですかね。例えばすぐに白黒つけないっていう章があるんですけども。
すぐに白黒をつけない。はい。はい、
まあこれも使い古された言葉ですけど、スピード時代っていうかね。何でもこう即断即決ですぐにこう答えを出さなきゃいけない。あるいはその時にもはっきりはい、いいえを言わなきゃいけないっていう感じでね、うんうんうん、こうちょっと考え中ですとか、うんうん、いやちょっとそれは私にはわからないとか、あるいはこの人にも分があるけどこっちの人の言ってることもちょっといいんじゃないかとかっていうようなね、うん、言い方をするとはっきりしないっていうふうに言われたりすると思うんですけれども、はい、やっぱ診察室で見てても本当にこう人間の行動とか考え方ってなんていうんですかね、こう不思議で、これは正しいとかね、この人間違ってるとか、なんかなかなかそう言えない。例えばですけども、病気でね、あの苦しんでる人の病気を治してあげたら、例えばその人が、先生ありがとうございます、よくなりました、これで離婚ができますなんて言ってね離婚される方とかいるわけですよ。
はいはい、はい、
すごくこっちとしては病気治ったのは正しかったけど治してあげたがゆえにね、まあ、離婚をしてしまって家族がもう嘆き悲しんでたりするっていう人もいて、まあ治せない方が良かったとは思わないけど、なんかそのどっちだったのかななんて思うこともよくあるんですよね。
まあそれは白黒はっきりつけられないという。
そうだからよくわからない。やっぱり人生とか社会ってこう本当にそのはっきりとこれ善悪とかね、勝ち負けとかって決められないなって思うこともある。あと本当に逆に病気になった方が、いや病気になったのは大変だったけど先生この病気のおかげでちょっと家族との絆を取り戻せましたなんて言って、病気になってよかったですっておっしゃる方もいてね、すごい苦しい中でも、はい、そうするとやっぱりこうそれも見てて、ああやっぱり何が本当勝ちで負けとかっていうのは分かんないなってつくづく思うんですよ、うんうん、
はい、
でもやっぱり今の社会状況はそれを許してくれないようなね、うんうんうん、で特にこう今このずっと新自由主義経済と言われてる中では、こうその善悪とか勝ち負けのその評価の尺度がお金ってことになってしまって、売れる売れない、まあそのお金にしがみつかないっていう章とも関係してくるんですけどね、はい、まあこういった番組だって、まあとにかく視聴率とか聴取率が高い方が良しでね、あの、いくらいいものでも、まあ例えばテレビでも視聴率が低ければ打ち切りみたいなね、まあそれはまあ資本主義だから当たり前といえばそうなんですけども、あまりそこに一元化しすぎてしまうとね、まあいろんなこう大事なものを見失ってしまったりするんで、あんまり世の中そんなにはっきりしないこともある、曖昧なままで済ませるとか、あるいはなんかグレーとかね、いいとも悪いとも言えないとか、なんか決められないとかいうことがあっても、 悪くないんじゃないかなっていう、まあ、それは私はもうあらゆる世代の、うん、まあ、あらゆる、あの人たちに言いたいことの一つですね。まあ、あの白黒つけられなくてもそれで自分を責めたりとかね、私は優柔不断だとかね、そういうふうに思う必要はないですよってことですね。
なるほど、なるほど、はい、そうか。でもやっぱりそれはあのこの時代特にあの白黒つけられないというような態度だとダメだと言われちゃうことが、うん、多いわけです。
そうですね、うん、まあ、もちろんビジネスの現場とかでね、うん、あのいや分かりませんっていうのは問題だけど、うん、それとその人生の他の局面でのねことは違うので、うん、あんまりそのこうビジネス書に書いてあることを普通の日常生活のルールにまで持ち込まない方がいいんじゃないかなっていうのも思いますね、
う
ん
う
ん、
なるほど、はい、なるほど。じゃあその生きるという、ね、上においては、はい、そうです、そういう態度でいくのはいいかということですね。で、まあ、あの、他にもね、いろいろあるわけなんですが、その、最終章はさっき、あの、おっしゃってたように、かっこつきですけども、勝間和代を目指さないということですけど、はい、これはどういうことですか？
これもね、やっぱり診察室で、はい、まあ、女性の30代とかね、うん、あの、中心にした、あの方でやっぱり勝間さん不安ってとても多いんですよ、
う
ん
う
ん、
もう相当支持されますね。
そうですね、うん、でまあそれはあの勝間さんが非常にこう分かりやすい形で具体的なノウハウでね、うんうん、あの人がどうすれば向上成長努力あのしていけるかっていうそのプロセスをこうね、はい、あの解いてくださっていて、まあそれを頑張ってるっていう、それは別にもちろん悪いことじゃないんですけど、うんうんうん、まあ診察室に来るってことはなんか問題があってくるわけで、はい、その方たちが言うには、私はこう勝間さんの言ってる通りにやってるのになんかこう思ったような成功が手に入らないとか、 あるいはその勝間さんみたいにはできないとかね、
うんうんうん、
でまあそれはなんかこっちから見るとあまあ当たり前じゃないのみたいな、あんなできないよ誰もとか思うんだけど、うんうん、
はい、
特にこう今の女性たち真面目なんでね、働く女性なんかは、うんうん、もう本当にこう言われた通りにこう手帳をつけたりとか、うん、英語のオーディオブックを聞いたりとかいろいろやってて、でダメだとかね、できない私はダメなんじゃないかとか、やっても勝間さんになれない私はダメなんじゃないかっていうふうに自分を否定してしまってるんですよね、
うん、
で、まあ、その辺がこう誰もがやっぱりね、できることでもないし、あるいは逆に誰もがしなきゃいけない必要もないわけで、
うんうんうん、
まあもっとこう自分なりのペースとかね、自分なりにやってみてもし、あるいはこうやこうなんて完璧にできる人でも今度やってるうちに私は一体 何のためにこんなこと努力してるんだろうって分かんなくなってしまって、でまあいろいろ仕事で評価されたりとかいろいろしていくんだけど、最終的になんかこうあのもう疲れ切っちゃってね、何のためにやってるか分かんなくなって、なんか最終的にはやっぱり人間4畳半6畳間とかで家族でご飯を食べるのが一番幸せですねとかって言い出しちゃってじゃあそじゃあ最初からそうすればいいのにみたいなね
、はい、
ような人もいて、からなんかねこう努力苦病っていうんですかね、努力しすぎちゃってこうどっちに向かってるかわからないとか、自分でも知らない間にもうあのエネルギーがゼロになっても努力してしまうとかね、
うん、
そういう風潮はちょっと、うん、問題があるんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほどね、うん、じゃあその勝間和代さんのメソッドなりというのはもちろんいい面もたくさんあるし、だけどそれを完璧に遂行できないからといって、
そうですね、あとね、うん、まあ、世の中には最初からしない人とか、
うん、
まあ、ちょっとやってダメな人もたくさんいるわけですよ、
うん、
とこうね、もうあまりにもこう自分で集中していろいろやってると、今度そういうふうにこうできない人とかでやってもダメな人に対してももう自分も余裕がなくなるんで、うん、その人たちをこう許容する力もなくなってしまって、
うんうん
うん、こう私はこんな頑張ってるのにあの人は怠けてるとかね、なんかあの人ダメな人だとかっていうふうに、こうそういう人たちに対して非常にこう冷たい目を向けてしまったりとかね、そういう人も中にいるんですよね、
うんうんうん、
でなんかそういう自分の心のゆとりみたいなものを失って、うんうん、でこう本当は人間ってこうすごく多様でいろんな生き方をしてる人がいてもいいはずなのに、なんか自分たちのようなこう努力してる人たちだけがこう正しい人で、うん、それ以外の人はみんなダメとか怠けてるとか悪い人みたくね、それも世の中の雰囲気が非常に悪くなったり、うん、まあ、世の中で職場とかね、学校でもそうですけど、はいはい、なのでもうちょっとこう寛大にやってほしいなっていうの
なるほど、そうか、はい、自分はこんなにストイックに目指してるのに、
そうですよ、
あの人は目指してないからもう怠惰だというような ことにもう二元論になっちゃう
よ ね。その目指してない人がちょっとでもこう、いやちょっとこういうふうにしたいんだけどとか自分の要望を言ったりすると、うん、あなたたちは努力してないんだから言う権利はないとかね、あなたたちがそういうこと言うのはおかしいとか、うん、クレーマーだとかって言ってですね、そういう人を攻撃してしまったり、うん、まあ中に排除しようとするっていうかね、まあそっちにまで行っちゃったら非常に恐ろしいなと思います、
ね、うん、まさにそれね、さっきの白黒という部分にもなってきますよ ね、まあ、そうですよね、はい、ね、そうですか。ちなみに勝間和代さんご自身は、はい、どういう、
あ、勝間さんをご自身はね、はい、まあ、自分がそういう、こう、自分自身を批判してるんじゃなくてね、うん、まあ、自分がその象徴的に使われるっていうことは、もちろんよく分かってくださって、うん、あと、まあ、勝間さんも、自分も別にその、死に物狂いで努力することだけを、奨励してるわけではなくて、まあ、とにかく効率よくいろんなことをやって、でその効率によって生まれた無駄な時間とかね、余裕を大切にっていう、それを自分は言いたいんだけど、どうもその24時間努力しなさいみたいにまあ受け取られてしまってるのは本意じゃないんですっていうようなことは何かおっしゃってます。なるほどね、
イメージとしての勝間和代がちょっと一人歩きしてるというのはご自身も感じてるような感じ
ですか。そうですね、うん、まあでもご自身も、まあ、イメージだけじゃなくて本当にすごい努力して、ね、とてもあの太刀打ちできないような方なんだけど、まあ、ご本人はまあそのね、私みたいになりなさいとかっても言ってるつもりはなくて、うん、本当に時間の効率化とかね、うん、そういう生産性をこう、うまく合理的に上げていくとか、そういうことを言ってるだけなんですよ。別に私のように生きなさいとかっていうふうに言ってるわけではないというふうにおっしゃってましたけど、
こういうやり方がありますよというのは、
そうですね、
いうことですね、うん、まあまあね、でもこういった、まあ、10のね章に分かれていろんな提案されてるわけなんですが、一回しがみついちゃったものというのはやっぱあると思うんですが、それから、まあ、離れるために。
いや、それもね、うん、なんかよくその、私も頑張りすぎない方がいいですよとかって、こう、患者さんに、うん、女性の方なんか言うと、うん、で、その頑張らないやり方を教えてくださいとかね、頑張らないためにはどういう努力をすればいいでしょうとかなんか言われることがあって、うん、それはもうそれ自体がなんか間違ってるっていうか、矛盾しててね、いやー、その、頑張らないために、なんか違うまた本を読むって努力するとかっていうのは変な話なんで。
頑張らないために頑張るみたいな。
そうそうそう。だから、それはまあね、別にそのしがみついてるものを無理やり手放すために何か修行するとか、うんうんうん、それは必要ないと思うんですよね、別に。うんうん、ただそこで、あ、しがみついちゃってるのかもなっていうふうに、ちょっとね、第三者的な目で自分を見たりとか、だからこれそんなに、どうしても必要なものじゃないんだとかっていうふうに、まあちょっと思うと、まあ、それが本当にこうね、辞めたいときには自由に辞めれるとか、ちょっと休みたいときには休めるっていうね、ことなんで、とにかくまあ、気楽に考えるのが一番で、何々しなきゃいけないっていうことでね、またやるのは結局はまた同じことなんで、
それにしがみついちゃうけど、
そうです、だからそれはね、違う。Let's get knowledge with
fun。ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは精神科医で立教大学現代心理学部教授の加山里香さんです。幻冬写真書から出版の著書、しがみつかない生き方、普通の幸せを手に入れる10のルールがベストセラーとなっております。加山さんは精神科医としてももちろん実際に診療もされていらっしゃいますが、はい、どんな原因のどんな症状の患者さんがこのところ増えてきているということは。
そうですね、まあ、これ私だけじゃなくてね、精神科医みんな言ってるんですけど、はい、やっぱりうつ病っていうのが非常にやっぱ増えてきて、そうですね、うん、でしかもこううつ病、従来はそのいわゆる、うん、中高年っていうかね、まあ、はい、50代60代、まあ、初老期とか、まあ、そういう方たちがこう人生に非常にもう疲れて、ね、うん、心身ともに疲れてなる病気と言われてたんですけど、やっぱ最近その若い世代のうつですよね、30代中心として、元低年齢20代10代の人たちも非常にやっぱうつの人たちが多いですね、うんうん、でなんかその人たちがこう、なんですかね、話聞いてると、まあこっちから見るとね、20代とかもう本当にこう楽しい時期のように思うんですけど、やっぱこう自分のいかに生きるかとか、これでいいのかってことで非常にこういろいろ考えて、で自分への自信みたいのも非常に低くてね、私なんか生きてる価値がないんじゃないかとか、社会の中でも役立たないんじゃないかっていうふうに非常に自己肯定感も低くて、まあ、また周りの人たちからもそれをなかなかまあ、あなたはそれでいいんだとかね、あなたも必要だとかっていうふうに言ってもらう機会もないままに こうずっと自己肯定感低いままに来て、でまあ社会に出たりしてそこで実際に挫折するとすぐうつ病になっちゃうっていうのはですね、うん、そういう人たちは非常に多いですね。
なるほど、ね、まあでもそのかつては中高年に多かったうつというのが、はい、低年齢化してる自己肯定できない方が多い、はいはいはい、なんでそうなっちゃってるんですか、
なんですかね、その、まあ、今単純じゃなくなってきてるっていうかね、その例えばその主婦の方でお子さんいらっしゃる方でもそうなってる方すごく 多いんですよね、私の病院でも。で従来だったらまあ子供がいれば一人前みたいな感じで、うんうんうん、とりあえずそれで OK っていうのはね、まあ自分でもそうやってこう、自分の中でそうやって言い聞かせたりとかできたと思うんですけど、うんうん、やっぱり今女性でも子供がいてももちろん仕事をしてとかね、こうさらに、ちゃんとファッションとか美容にも気を使ってみたいな、なんか一つでこれでいいやっていうふうに、こう自分も思えないし、周りも見てくれない。で逆にこう仕事してる人でも、まあ、とにかく自分で仕事してきてんだからいいやって思いたくても、うんうん、なんかもっと頑張ってる人がいるとかね、うんうん、あるいはもっとやりがいを持っている仕事をやってる人がいるとか言われると、なんかこんなとこで安穏としてる私はダメじゃないかとかっていうふうに、なんか一つの価値観で、まあ、自分をこう正当化 できづらくなっちゃってですね、
うんうんうん、
だからそういう中でなんか自分を開き直れないっていうかね、うん、私はまあこれでいいんだとかっていうふうに、こう自分でも認められないし、うん、世の中からも認めてくれないっていうところが大きいかなと思いますけどね、
うん、なるほどね、そうか、まあ、そうやってそのうつな方が本当に、まあ、世代も広がって人数的にも多くなってきてるというような状況かと思いますが、自殺者も年間3万人をずっと超えてるとい う,
う,、ね、
いうこの時代に、その加山さんが送る言葉というか、どういう言葉でそれは直していくんですか？
いや、私は、いや、うん、まあ、もちろん私は、そう、うつ状態になっちゃってる人はね、もうそれはただの気の持ちようじゃなくて、うん、もうそのうつの感情も何週間か続くとね、もうその脳の中でもそういったある変化が起きてしまうので、そこはもう薬使わないと治療できないんで、うんうんうん、はい、お薬を使ったりもするんですけども、うん、なんかまあそういう治療、診察室の実際の治療とは別にして、私はね、まあこれは人のもう価値観だと思うんですけども、やっぱ人間はなんか生まれただけで生きる価値があるっていうかね、何事もしなくても、生きる権利っていうのはあると思うんですよね、やっぱり。で、なんかその今こう何かしなきゃ、何か成し遂げたりとか、何者かにならなければ、こう世の中に席がないんじゃないかとか、居場所がないんじゃないかっていうふうに思ってしまうような人もいて、まあ、それはもう人それぞれの考え方だけど、私はそんなことなくて、別に本当に何かの偶然でこの世に生まれてしまったからには、それはどんな人間にだってちゃんと生きてる意味やら価値やらね、ちゃんとまあ価値がなくても権利はあると思うんですで、とりあえずは生きていいんだっていうね。で、その上であとはまあオプションみたいなものとしてね、仕事してもいいし、趣味を持ってもいいし、結婚してもいいし、でもしなくたって別に、じゃあしない人はもう生きてることすら許されないのかって、全くそんなことはなくて、それはもうそういう人たちもちゃんと生きる権利はあり、それは私は社会の中で保障されるべきだとも思ってるんですよね。でもなんかやっぱり今ね、何者かになったり、何かを成し遂げてこう業績を上げたりとかしないと認めてもらえないとかね、いうようなこう空気がですね、非常にもう隅々にまで学校とか職場とかね、まあ、家庭とかまでこう行き渡ってしまってるような感じがして、うんうんうん、そこはちょっとね、私もこれは、ね、いけないことなんじゃないかなっていうか、いけないというか行きづらい、ね、うまくいってる人にとってはすごくいいんだけど、ちょっとでもつまずいてしまうと行きづらいかなっていう、まあ、価値思いますね。そのね、自殺者も本当に問題ですけど、その、まあ、自殺なさる方はもちろん、それぞれ理由が違うんですけどもね。まあ、解決も、まあでも、もちろん望んでそういうことする方はいないわけで、やっぱりなんか追い詰められて、もうどうにもならないっていう、これしかもう解決のしようがないんだってことで選択なさると思うんですけどね。まあ、私も診察室で見て、本当にひどい状況とか、救いようのないような、まあ、事態に陥ってる人もたくさん今まで見てきましたけど、まあでもね、大抵のことは解決策があるんじゃないかなって最近よく思うんですね。もう多重債務とかでどうにもならないとかね。もう、それも今、いろいろその辺も法律的にいろいろこうね、少し気持ち落ち着けて、対策をしていけばね、どうにかなるし、大抵のトラブルとか、問題とか、とかは 医療とか法律とかあと福祉とかね、いろんな人たちの知恵を借りればね、何か解決策はあるんですよね。だからもうこれ解決策ないんだとか、もう本当にね、それこそ死ぬしかもう方法はないっていうふうに思わないでほしいなっていうのはね、思います。で、昔はね、やっぱりそれでもね、まあ昔はっていつの昔か分かんないんですけど、誰かに相談すれば、例えば先輩とかね、学校の恩師とか親戚のおじちゃんとか相談すればね、なんか知恵はあったと思うんですけど、今こう日常の中でそういった人間関係もやっぱりないので、あのなんか親戚のそういえばなんかはとこのまたいとこに法律に詳しいおじさんがいたとかね、なんかそういうのも今ないのでね、もう一回窮地に陥っちゃうともう孤立無援なんですね、みんな。あともうちょっとネットで調べたりするぐらいで、でまあだから最近私の精神科の診察室もそういう意味でなんか精神科医なんだかソーシャルワーカーなんだかよくわかんないっていうかね、その来た人たちに、あ、法律のことはここに相談してとかね、あ、福祉はこの区役所に行ってとかですね、そういう現実的な手当てをしなきゃいけない機会もすごく多くなってるんですよ。でそれは多分ね、現実の中でそういうことを教えてくれる人がいないんだろうなっていう思いますね。でもね、誰かに相談するとなんか知恵はあるんでね。
そうか、どん詰まりだと思ってても、
そう、でもなんか大抵のことは解決できますから、あのそれはね、誰かに相談してもらいたいと思います。で、誰かに相談していくか分からなかったら、まずとにかく精神科医のところに来てもらえれば、なんか情報は教えできるんじゃないかなと思いますね。はい。
もうデッドエンドだと思ってても、絶対どっかに穴があったりする。
あります、あります。そう思います。はい。
いうことですね。で、また、加山さんはその、立教大学の教授でもいらっしゃるわけですが、はい、このところの、その、今時の、まあ、学生とか若者の姿で気になるところというのは、
あ、やっぱり、ね、真面目で、
真面目。
で、傷つきやすいですよね。
もう、それはかつてよりもということですか。
遊戯を忘れは、だから、かつての時はもう、ちゃんとね、正確に比べるかどうか、ているかどうかわからないんですけど、私の印象では、そう思う、まあ、自分が学生の時なんかを、まあ、もう、はるか昔ですけど、思い出しても、なんかもうちょっと大人をバカにしたりとか、したような気もするんですけど、非常に、で、まあ、あと先生にちょっと怒られても、なんだ、あの、おじさんみたいな感じで相手にしなかったりしたんだけど、非常にこうやっぱ教員の一言にもね、もう傷ついたり真に受けたり、まあ、真に受けるっていうかね、で、まあ、反発しないで一人傷つくとかですね、そういう学生もいますね。
じゃあまあいい意味でも悪い意味でもこうデリケートというか内部な、
そうですね、はい、
なんでそうなっちゃってきてんですかね。
なんですかね、まあこう、なんかやっぱり今までそんなにこう大人にこう傷つけられたり、まあ、親なんかも大切にされてきたんで、まあ、大人に対して素朴にこういい人だっていうか信頼してるとこもあると思うんですけども、自分俺ってすごいんだとか、まあね、よく何にも結果は出してないけど私はすごい才能があるとかっていうのもなくて、まあ、それは非常にこう子供の時からこう世の中で自分がどれいかほどの人間かっていうのも相対化もできているんでね、で、まあ、大したことないんじゃないかとかっていうふうに思っているので、まあ、こちらがちょっとでもあのこれ違うんじゃないとかって否定するようなこと言うと、もうプシュンってこうケチョンとなっちゃうんでしょうかね。
なるほどね。でもまあそういった若者たちが多いという現状の中で、じゃあそのこのしがみつかない生き方の中で特に提案したいというのは、
特にこれ女子学生なんですけど、はい、やっぱりそういうふうに自分自信がないとこがあるんで、まあ恋人ができたりするとね、やっぱりすごく過剰に依存して、その、まあ、私は愛されてるんだってことで、こう自分に自信を持ってしまう人がいるんですよね。で、それはいいんですけどね、それは恋愛ってそういうふうにこうね、私ってすごい愛されてると思う、
求められてる
っていいんだけど、はい、今度、まあ、ね、若者の恋愛ですから、別れたりとかね、そういうこともあって、はい、そうするともう、非常にそこでもう自分は否定されたとか、私は価値がなくなったんじゃないかとかっていうふうに、まあ、ね、ちょっとこれはまあいわゆるよく言われる言い方で、まあ、ご縁がなかったみたいな、ね、ことでは済ませられないで、まあ、そこでもうその彼氏すべて見たくなってしまったりとかね、失恋した時にものすごく傷ついてしまって、もうそれからこう全くこう制裁を欠いてしまうような女子学生もいて、まあ、そういう意味ではその恋愛にしがみつかないっていうような、ね、ことを、まあ、恋愛だけじゃなくても何かこう特定の人間関係にだけこう、ね、しがみついてしまうっていうのはちょっと若い人には、まあ、そうしないでほしいなと思います、ね、Let's get knowledge with fun。
普通の幸せを手に入れるためには、まあ、当然、自分自身の心のあり方とか姿勢がっていう部分もあるんでしょうけど、その、先ほどもちらっと言及していただきましたが、その、社会とかシステムについて、 もうやっぱりこう変わっていかなきゃいけないんじゃないかっていう。
そうですね、うん、まあこれもね今政治の世界もいろいろ変わってきて、まあ福祉とかねそういう問題についてどうしようかっていうことを今悩みどころだと思うんですけど、やっぱりなんかその人間はいつも元気で明るくて若いっていう前提で社会モデルがやっぱり今作られているように見えてしまうんですね、うんうんうん、でもそんなことはありえないし、うん、そういう中ではその、まあ、だからといっていつもこう老いて弱くて病んでる人を、ね、前提にしろっていうつもりもないんですけど、
は
い
は
い、
あまりにそっちにちょっとシフトしちゃってる。
そうですね、うん、で、まあ、それはもうどんな人でも老いるわけだし、うん、まあ、健康に気をつけてたって病気になることもあるし、はい、うん、努力してたって失敗することもあるわけで、うん、やっぱそういう時にその安心して失敗したり病気になったり、うん、まあ、老いていったりできるような、その辺でやっぱりいわゆるセーフティーネットっていうようなものは、うんうんうん、これはやっぱり基本にしっかりしてもらいたいと思いますよね、うんうんうん、でまたそういうふうにこう弱ってしまったり病んだ時に、まあ、そこで安心して、まあ、生活ができて、でその後でまたこういわゆる再チャレンジする時にもね、しやすいような、まあ、そういうこれはまあシステムというよりも雰囲気なのかもしれませんけどもね、うんうんうん、なんか一度失敗しちゃったらもうおしまいみたいなね、そういうことではみんな逆にこうストレスが溜まって失敗は許されない許されないと思うほどもうそこで神経がすり減っていって、うんうん、結局はうつ病になるなんていう方もいるんでね、その辺はこうもうちょっとこう寛大な、うん、世の中になってほしいと思いますけど、ね、
あまりにも、まあ、とりあえず現状としては元気で健康で若いという、まあ、いわゆるその強いもの
そうですね、
をそうもう基準にしちゃってると。
いや例えば、まあ、でしかもついでに言えば東京に住んでるみたいなね、あモデルで、
なるほど、
例えばその交通システムなんか見ても今どんどんこういわゆるで自動改札とかね、チケットレスとかなって、うんうん、それはもちろん効率化するためにはいいんですけど、まあ、そこにこうちょっとでもね、そういういわゆる情報弱者と言われているようなね、うんうんうんうん、人たちや高齢者の方はもう全くどう使っていいかは、そんななんとかスイカカードとか言われてもわからないみたいなね、人もいて、で、そのわからない、で、なんかわからない人たちがこう、みんなわからない私たちが悪いんじゃないかとか、もう時代遅れじゃないかとかね、もう世の中ついていけなくなっちゃったっていうふうに思って、もう外に行くのもやめましょうっていうふうに萎縮してしまうっていうのね、それは非常におかしいことだと私は思うんで、
そうですね。
うん、その辺はこうもちろん社会変わっていくところは変わっていかなきゃいけないんだけど、もうちょっとこう、うん、そうじゃない人にも優しくしてほしいなっていうふうに思いますけどね。
確かにね、その例えば自動改札の子で切符を出してまごまごしてるねおじいちゃんとかたまにいらっしゃるけど、それはやっぱりそのおじいちゃんご自身が恥ずかしいとか思うようなね。
そうなんですよ、そうそう、うんうん、でこう人に聞いてもなんか、そんなもん分かんないのみたいに言われてしまったりね、まあ、だからその辺がこうなんかいろんな人たちがもう私は用済みだとか、うんうん、もう時代遅れだとかっていうふうにこう思っていかなきゃいけない社会っていうのは、結局それはもう誰もが幸せになれないんじゃないかなと思うんですけど、うん、
そうですね、
はい、
そこでね、そこですらもうそこで流動性が失われるわけですからね、うん、なるほど、そうか、そういうことですよね。ちなみに加山さんご自身はどのようにしてこのしがみつかない生き方というのを。
私はね、いや逆でこうしがみつけないんですよ。で
しがみつけない、
うん、私本当にこうなんか、だからここに書いてあるようなことしかできなくて、でそれはずっと私にとってコンプレックスっていうかね、そのなんか一つのことで努力し続けられないとか、あんまりこういろんなものに執着持てないとかっていうのが、まあ、この逆にここ10年か15年ぐらいの時代の中では時代遅れっていうか時代にキャッチアップできてないっていうかね、自分でこうあれこれはおかしいんじゃないかなと思っていたんですけど、もう50も近くなってくるとだんだんもう開き直ってきてじゃないけどそういう、まあ私だからこそ、まあ今までもそんなにこうそこで病気になったりとか、病気っていうか倒れてしまったりとかね、ストレスでどうかなったりとかしないで、まあ細々でもやってきて、だから逆に言えば、まあそういうしがみつけないっていうのは悪いことじゃないんじゃないかなっていうふうに思うようになったんですよね。でまあそれで診察するの経験も踏まえて、まあ、こういう本でもちょっと書いてみようかなと思ったんですけど、
ね、あ、なるほどね。でもそんなしがみつけない、加山さん でも例えばなんかうつうつとしたりとかっていうことはあり得るんですか？
うん、だからいや晴れ晴れとしたことはないっておかしいけど、逆にテンションが高くないから別にいつも
じゃあ薄曇りな感じ。
あ、そうですそうです。だけどそれはいいんじゃないかと思うんですよね別に。あのでそんなにね前向きにね、うん、明るい元気なあのにしなくても、
うんうんうん、
逆にそうする必要もないんじゃないかと思うんですよ。でそれこそねその診察室の中で、うん、こう病的にテンションが高い人病気とかもあるわけですよね。
あ、なるほど。
そういうの見てると、うん、それじゃ生き生きとして、うん、とても元気なんですけど、まあ、結局それは健康じゃない状況なわけで、なるほど、
それはそれでトゥーマッチだけど、
そうですよ、うんうん、でそれでまたその後今度がっくりエネルギーが切れて鬱になったりするんでね、うんうん、そんなあの別にテンションを上げてね、うん、なんかこうそう状態見たくなって生きていかなくてもそれはそれでいいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
なるほどね、はい、やっぱりそれもね冒頭でお話ありました、やっぱぼちぼちの加減でいい。
あ、そうです、低空飛行でいいんじゃないかなと思うんですけどね、
まあ、それはそれで、はい、っていうかそれがいいかもしれないという感じです。
そうですよ、だからその健、うん、今健康法とかでもやっぱり健康法にこだわりすぎて病気になる人とかたくさんねやっぱり今いたりして、ふとなんかまあやっぱり、まあ、自分でできる範囲でとかね、それ健康法にこだわりすぎる人が例えばいつも無農薬野菜ばっかり食べててね、ちょっとこうなんかの加減で市販の食べ物食べちゃうともうすっごい具合が悪くなっちゃったりとかして、でそういうふうにこう一回でも失敗しちゃいけないとかね、ちょっとでもルール自分で作ったルール破っちゃいけないみたいにやっぱ堅苦しく考えすぎるとそれがストレスになってね、結局は不健康になったりすることもあるんで、あんまりこだわりすぎたりするのはいずれにしても体に悪いんじゃないかなと思いますけどね。
あ、なるほど。まあ、この番組を2回ほど登場していただいたあの鎌田稔先生がちょっと太めがいい、ね、一番いいぐらいよみたいな話をしてたのをちょっと思い出しましたけど、やっぱりだからそういうねストイックにもう体脂肪率 10% みたいな、そうそう、まあそれはそれはそれでいいかもしれないけど、まあでもメタボちょい前ぐらいの方が実は健康だったりするかもしれない、
うん、だからそういうふうにね、うん、言ってくれるだけでね、うん、あ、そっかと思って、うん、まあじゃあ今日昼ごはんあの野菜だけにしようと思ったけど、はい、じゃあちょっとカツ丼でも食べちゃおうかなとかって思って、うん、それがすごくね気持ちがリラックスできてね解放されて、それは結果的にはまあ本当に心身の健康状態にもねプラスになるかもしれないですよね、
うんうん、そうですね。
それはねやっぱ見ててそういうふうにこう厳しすぎたりこう自分を締め付けたりすぎたりするほど私は健康に悪いことはないんじゃないかなっていう、うんうんうん、考えですけどね。
なるほどね、はい、その自分のぼちぼち感みたいなの、
あ、そうですね、ね、はい、
そこをいかに発見するかみたいなところだと思います。あの、この番組は学問のすすめというタイトルですが、加山さんが精神科医としていろんな方の、まあ、悩みとか生きる姿を見てきて来られた中でそこからこう学んだことっていうのは何ですか？
やっぱり人間ね、やっぱりそのそんな最高もなきゃ最低もないっておかしいけどね、
うんうんうん、
あのまあ、中には本当にこう社会的な成功者みたいな方とね、あの診察してお会いしたことありますけど、まあ、なんかそういう成功してても、まあ、そういう人でもうつ病になったりすることもあるしね、まあ、そういう意味でなんかその外から見ててあの人はものすごく何でも持ってるとか、うんうん、すごい幸せだとか言ってもそれはそんなことなくて、その方にも家族の悩みがあったり、まあ、そういううつ病になってしまったりとかですね、まあ、そういうこともあって、まあ、だから結局は人はねそんなに変わりないんじゃないかなっていうねようなことは、 あるいはそのこっちから見て本当に生活も大変でその上病気も襲ってきてね本当に大変だなと思う方でも、日々の生活の中でね、あ、今日は本当にこうあのお花が咲いて幸せですみたいに思ってお話ニコニコされてる方なんかもいて、そういうのを見るとこう人間の幸せのキャパシティって大体決まっててね、それ以上のものを手に入れようとしてもあんまりそれは意味ないんじゃないかなとか、
う
そういうことは本当に患者さんたちからあの勉強させていただきましたね。
まあ、本当それはじゃあ、ね、実際の本当にこう実体験としてそれを感じられる、うん、ということですね、はい、うん、あの最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
先生ですか、私は小学校の時のなんか3年生の時1年間だけ担任だった女性の先生で、その人こう新卒で2年目ぐらい の女性の若い先生、まあ、今から思うと自分の今の自分の半分以下の、ね、はい、年齢だったんですけど、うん、とってもこう優しくて、あの、まあ、いわゆる頼りがないと言われるようなすぐ病気をして泣いちゃうみたいな先生で、
はい、
なんですけど、うん、 まあ、だからこう保護者なんかからはあの先生で大丈夫かとかね、まあ、そのとってもでもその先生もこう勉強もうなんか全員が分かるまで次のページに行かないとかっていうやり方で、うんうん、もうだから全然進まなくて、はいはい、もう他のクラスは教科書終わってんのにうちはまだね半分も終わってないみたいな感じで本当にその保護者なんかからなんか問題だとか言ってたんですけど、でもその優しい感じとかね弱い感じとかが生徒たちにとってはこうあのみんなあのその先生を守ってあげなきゃとかね、あの、うん、あるいはその先生によって助けられた子どもとか、私もいろんな意味でその人の先生に助けられたんですけど、うん、やっぱり優しいってすごい大事だなって当たり前のことなんですけどね、先生のことを思い出すともうその後も折に触れてよく思い出すんですよね。でその先生がなんか言ってくれた本当優しい、なんかできなかったりしても大丈夫かとかって言ってくれて、まあ、そういう優しい言葉とかね、あのつまずいてる子どもとかにもいつもこう そういう子のことを先にこう心配してあげたりしていた姿なんかよく思い出して、まあ、なんか本人も弱かったからこそ弱い人の立場に立てたと思うんですけども、
頼りないと言われるようなキャラクターであったからこそ、
そうだから結局でもその頼りないし、その人からだから勉強をたくさん学んだ思いでは何もないんですけども、でもその優しい、その優しさっていうのが人を結局ずっと支えてくれるんだなとかね、まあ、私もだからなんかの時にその先生が、ね、あなたは大丈夫だよとか言ってくれた言葉とかもよく思い出したりして、そういうものが教育としてその本当に心をずっと支えてくれるんだなっていうのは、それも大人になってからもよく思い出すんですよね、
はい、わかりました。ラジオ版学問のおすすめ、本日は精神科医で立教大学現代心理学部教授の加山里香さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
失礼しました。
ラジオ版学問のおすすめ、 Let's get knowledge with fun Special Edition。 ラジオ版学問のおすすめスペシャルエディション、精神科医で立教大学現代心理学部教授の加山里香さんをお迎えしてお送りしました。いやー、加山里香さん、本当にいろんな興味深いお話いただきましたが、やっぱりこうしがみつかないで、そこそこぼちぼちな感じの幸せ感というのが本当に大切なんだなということをね、特に今この時代にあってはということを、まあ、ご自身もねそういった形で実践されてますが、まあ、本当にこの時代を生き抜くためにはね、そこそこでいいんですよ。積極的にそれを推し進めたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、釜田健でした。